どうも皆さんごきげんよう。熱量と文字数編集長米粒社協のサンキュー達夫です。メール特集、普段の編集室、まあ、あるいはね、他の特集の時にちょっと読めなかったやや長めのメール、そんなものを紹介していくコーナーです。いや結構ね、私普段の放送ではね、ちょっとふざけてメール全然来ないなんて言ってますけれども、ありがたいことにちょくちょくメールいただいてます。はい。でちょっとね、ただ長いので時間的にね、編集室の方で消化できないなんていうこともありまして、ちょくちょく貯めたものがありますので、まあ、ちょっと昔のものも含みますが、今日紹介していきたいと思います。お時間までお付き合いくださいませ。メールは熱文字 @gmail.com に届いたものです。いつもありがとうございます。まあ、今日は私一人語りになってしまいますけれどもね、掲示板読むようなつもりで、聞くようなつもりで、聞いてください。まずは、この方はフグジローさんですね。フグジロー記者、皆さんこんにちは、フグジローです。熱文字 YouTube 面白いです。達夫中でございます。熱量と文字数現在 YouTube 開設しておりまして、まあ、生配信やったりとかね、過去のポッドキャストの音源をこう公開したりとかもしておりますので、よろしかったらそちらの方もご利用ください。達夫中終わり。私が特に好きなのはチタンダエルマエの受賞式の話です。ありました。評価のね、チタンダエルマエ、チタンダエルさんの米ですね、米、これの受賞式の、まあ、司会を私がしたっていうお話ですね。はい。短いながら聞き応えのある内容で、まだ未視聴の方はぜひ一度聞いてほしいです。ここからは動画のネタバレを含みます。正式に応募こそしませんでしたが、動画内で話題になっていた評価のキャンペーンよく覚えています。達夫中、評価というのは京都アニメーションの作品、まあ、ミステリー作品でですね、米澤穂信先生原作の、まあ、氷の歌詞評価ですね、この漢字2文字で評価という作品でございました。達夫中終わり。動画内で話題になっていた評価のキャンペーンよく覚えています。正式名称をアサヒ飲料評価ローソン缶野菜キャンペーンと言い、キャンペーン対象のアサヒ飲料商品を購入するごとにレシートについてくる ID を公式サイトに入力すると、そこで得られるポイントに応じた様々な景品が当たるというものでした。しかしながらこの企画、参加するには個人的にはなかなかハードルが高い代物でした。対象となるアサヒ飲料の商品は主にコーヒーや炭酸水といった感じで、当時中学生だった自分には少々年齢層を高めなラインナップ。しかも昨今の鬼滅館や呪術館のようなキャラクターのイラストが入っている特殊仕様の商品でもなかったので、景品が当たらなければ手元に残るのは何の変哲もない空き缶とペットボトルのみというなかなかの渋さ。面白い表現ですね。結局比較的飲みやすいカフェオレを3本ほど買ってそれっきりでした。ここまであまりいいところのない印象のこのキャンペーンですが、当時の時代背景を考えればこれでも異例の大企画でした。時は2012年、鬼滅の刃はおろか進撃の巨人の第一期さえ放送されておらず、深夜アニメの代表格といえば魔法少女まどかマギカの時代。京アニの超絶作画&演出があるとはいえ、派手なアクションもない日常の謎系青春ミステリーアニメが大手コンビニチェーンで大手飲料メーカーと協賛でキャンペーンを展開するというのは、それはそれはすごいことだったのです。しかもトップ賞はチタンダエル役の佐藤さとみさんと福部聡役の、坂口大輔さん出席の授賞式に招待されるという超豪華特典付き。 まさかそこに達夫さんまでいたとは思いもよりませんでしたし、その授賞式が角川の本社の一室での開催とは完全に予想外でした。てっきり私も国井さんと似た感じで、作品の舞台となっている岐阜県高山市内のローソンで盛大に行われるものだと想像していました。また何より当選者の方が実際にいらっしゃったことが当たり前のことながら一番の驚きです。当時それだけの熱量を持った方々が一つの場所に集まったこと、そしてその事実がおよそ9年越しに自分の知るところになったということ、今年一番の感動です。2021年も楽しい配信ありがとうございました。それでは皆様良いお年を。フグジロー記者ありがとうございます。いやまさか、いややっぱ YouTube やっててよかったですね。なんかこういう形で聞いてくださる方もいらっしゃるというのが、大変嬉しいところで、これはね私もちょっと記憶しております。まあおそらくね、角川の本社でやったっていうのは、その実際にプレゼンターとなる声優さんがね、まず来やすい場所で、お客さんも来やすい場所、まあ日本全国からいらっしゃったんでね。でまた副賞となるね、ほんと米びつとか、なかなかの大きさなんですよ。でそのなかなかの大きさのものっていうのを、まあ後ほど郵送という形でね、授賞式をやるっていうことで、まあ多分東京になったのかななんて思いますけれども、まあ、実際ね、こういったものでね、なんか発表は当選者への発送を持って返させていただきますと、本当にやってるのなんて思いがちなんですけれど、実際やってるんですよね。実はですね、こういったローソンを巻き込んだキャンペーンに関しては、実はね古くから付き合いのあるもうこういうキャンペーンを、独自になさっているそういう企画屋がいまして、もう結構なベテランの方なんですけれどもね、まあ、そういった方が、まずローソン側と、その例えばアニメーションとか権利関係持ってる角川側とお話を持って、こういうキャンペーンやりませんかって持ってくんですよね。だからこのね、実はこれを企画した方っていうのは、エヴァ館ですね、いわゆるUCC 上島の、缶コーヒーとエヴァンゲリオンのコラボをやったりとか、ローソンでエヴァンゲリオンキャンペーンとかをやったね。まあ当時はね、やっぱりそのコンビニ業界でアニメに詳しい人っていうのがあんまいなかったり、あるいは詳しくてもどこにそういう話を持っていけばいいか分かんなかったと思うんですよね。ただこういう間に入る人たちのアイディア一つで、やっぱこうキャンペーンっていうのも、まあ、ちょっとね広がっていって、まあ今一番くじとかそういうのもありますけれどもね、今でこその話ですよ。で当時はやっぱりね、その何ができるのか、そしてやっぱコンビニエンスストア側も作品のことよくわかんないけど、とにかくそれ目当てでお客さんが来るぞっていうことで、まあ、なんかこれは鉱脈なんじゃないかって気づき始めた時期だったと思います。まあエヴァンゲリオンのね大ヒットっていうのは、まあもちろん大きかったですし、まあそれで一番くじとかも結構流行ったんですけれども、まあその後もね、結構ガルパンとかね、ガールズ&パンツァーとか、まあアイマスとかもやってたかな。結構ね、いろんなそういったところに持ってく企画屋さんなんてもいるんで、もしね学生さんとかがこの熱量と文字数聞いていらっしゃってね、アニメ好きだけどどういう仕事したいかなって思った時に、まあ、すぐねアニメ制作会社とか行きがちなんですけど、実はアニメのことよく知らない人たちばっかりの業界にそういう話を持ってくっていうね、まあなんかそういうところにも生きる道あるんだよなんてこともね、なんかこの企画をね久しぶりにこう思い出して思いましたね。あ、こういうやり方あるんだっていう、これはアイディアマンでしたね。ありがとうございます。続きまして、熱文字ネーム枯木記者ありがとうございます。熱文字編集部の皆さんごきげんよう。すいません、私一人でございます。枯木と申します。しばらくサボってたので久しぶりにメールします。新型肺炎コロナちゃんの流行の最中、そんな言い方あるか、ちょっと突っ込んでしまいましたけどもね、新型肺炎コロナちゃんだって、なんか途端に萌えキャラになっちゃってますけどもね、勤めていた職場が閉鎖して転勤となり、私生活が落ち着かず、ここ1年ほど疲労困憊としておりました。あ、結構重い話だったんですね、すみません。でもね、頑張って生きててくれて嬉しいです。そんな中、毎週変わらずに配信が続いている熱文字には大変励まされました。うわ、ありがとうございます。 環境が変わった時に好きなものが変わらずにいてくれるのは本当にありがたいことでした。毎週配信ありがとうございます。いや、こちらこそ、なんかこんな風に思ってくださっている方がいたっていうのが知ることができただけで本当に嬉しいです。もう熱文字敵ばっかりだと思ってますんで、基本文句しか言わない人たちが聞いてるもんだと思ってますから、こういう温かいセリフ、ちょっと涙が出てきます。ありがとうございます。今回はお礼ついでに今まで熱文字をきっかけとして見たアニメの報告をさせていただきます。賑やかしになれば幸いです。お、嬉しい。この配信をきっかけに見たアニメの報告、嬉しいね。まずチョコっとシスター、うわ、チョコ室見てくれたんだ、嬉しいな。達夫さんの例のブログ、あ、これは達夫中をしなきゃいけませんが、チョコっとシスターというね、もう本当10年以上前の作品ですけれども、もうかれこれ15年ぐらいになりますかね。クリスマスの日にミニスカートを履いた女サンタさんがやってきて、妹をプレゼントしてくれるっていう、もう最高の1話から始まるアニメーションがあったんですよね。原作は もちろん漫画なんですけれども、もう僕はもう1話でドンキに殴られたような気持ちになりまして、その後2クール、ひたすらもう前は夢中で見てたわけなんですけれども、最終回と言われている回が終わっても僕はちょっと終わってないって言い張ってですね、その後毎週チョコ室を見たんだっていうことをブログで報告してたんですね。それがチョコ室108話まで続いたというね、今週のチョコ室はこんなお話だったとか言って、それに突っ込むっていう、ちょっと二重の手間がかかっていることを やり続け、二重の手間っていうか、実際僕は見たんですけれども、最後劇場版までね、ラピュタ阿佐ヶ谷まで見に行ったっていう、そういうお話をブログに毎週アップしていました。なのでチョコ室っていうのは、チョコっとシスターっていうのはそれだけ僕にとって特別な作品だったわけなんですけれども、多頭中終わりです。達夫さんの例のブログを見て、この授業の単位取ってた方が良さそうという気持ちで、心持ちで視聴しました。あ、そうですか。なんかすいませんね、大きな誤解をさせてしまったかもしれませんが、でも少なくともね、熱文字リスナーにとっては親和性高い作品だと思いますし、単位取っといた方がいいかもしれませんね。予想を裏切らない、背脂ちゃっちゃ系ラーメンみたいな萌えアニメでした。主題歌担当歌手の方がアニメに出てくる水着会が一番強烈でした。そうですね、晴れパンの方ですね、ハレンチパンチ。本当にね、チョコっとシスターは最高だったんですよ。オープニングもエンディングもね、ネコニャンダンスとかね、僕らもまだマット映像とか出だした頃でしたんで、国井さんが映像編集してくれてね、ヒガニャンダンスっていうのもやったんですけど、あんなのもね、当時 YouTube とかがあってアップしてたらすげえバズってたと思うんですよね。アニメ界という、オタク芸人特ユニットで活動してた時期ですから、めちゃくちゃ勢いあった時代なんですよね。お客さんもたくさんいた時代というか、今もね、いなくはないんですけども、なんかそういう一堂に会する機会っていうのがちょっとなくなっちゃったんで、夜名古ぐらいですかね。いや、ありがたいことでございます。チョコっとシスター。続いて虫師、なるほど。先に見ていた悪の花が面白かったので、こちらの長浜作品もチェックせねばと視聴しました。あ、長浜博史監督作品ですね。悪の花もなんですが、鬱屈した田舎の風景の再現度が高くてしびれます。美少女アニメの爽やかな田園風景と真逆の方向性で渋すぎでした。あと次回予告が大好きです。あー、なるほど。確かにね、青春ものとか美少女アニメの田園風景ってとにかく爽やかに描かれがちなんですけど、虫師の田園風景って本当にこう里って感じなんですよね。山里って感じで、それはそれで美しいんですけども、やっぱ青春の香りはあんましないんですよね。その辺がすごいよね、虫師。もう僕は大好きな作品で、未だに2000年代最高傑作だと思ってます。続いて石膏ボーイズ。あ、石膏ボーイズまで見てくれたんだ。俺 DVD 買いましたけどね。あのガチャガチャのグッズがアニメ化したのかと思って視聴しました。いい湯加減の楽しいアニメでした。最高でしたね。もうこれも、小野大輔さんとかね、もう最高の仕事してくれてましたね。いやー、ほんと杉田さんとかね、もう大好きなアニメ。ハンドシェイカーウィズ、あー、なるほど。ハンドシェイカーの続編も含め、画面酔い報告のメールと お手手の触れ合いの良さのプレゼンメールを聞いて視聴しました。小玉ちゃんっていうアイドルのキャラクターが個人的にヒットしたので見てよかったです。なくなっちゃったけどクソアニメのコーナー好きでしたありがとうございます。クソアニメのコーナーね、ありましたけれどもね。いやいや、ずっとメールは募集してるんですけど一通も来ないだけです。はい、ありがとうございます。あ、続いてラストエグザイルと、ラストエグザイル銀翼のファム。あー、なるほどね。これもやっぱ喋ってるね僕ら。はい、何かと話題に出てくる最終回が気になって視聴しました。あ、これはね、多頭中でね、中しとくみますと、ラストエグザイル、まあまだ当時ゴンゾーが勢いあってね、まあ、とにかくなんかこうアニメお金になるぞっていう時に作ったのがこのラストエグザイルって結構な対策で、風呂敷も大きく広げまくって、僕らもね当時はまだ擦れてませんからワクワクしながら見てたわけですよ。でこれ、いや、とにかく面白いんだけど、これ本当にこれ折りたためんの話みたいな感じで、20話過ぎぐらいからちょっとざわざわし始めてたんですけれども、結局最後まで見てもね全くお話が畳み切れず、ちょっと最終回だけちょっと残念な感じだったので、それからちょっと最終回がちょっともやっとしたやつはあのラストエグザイル現象と僕ら言うことにしていました。多層中終わりです。オープニングが映像も曲もすごく良くて音源買いました。一期はヒロインのラビーちゃんが弱さと強さのバランスが絶妙ないい幼馴染でした。そうなのよ、可愛いのよ。銀翼のファムの最終回、これは2期目の最終回ですね、最終回は雑に感じましたが、動く村田レンジエが眼福だったので結果オーライということにしました。なるほどありがとうございます。まあやっぱ最終回ってね、まあそんなに大団円で終わんなくてもいいけど、最終回っぽくはあってほしいみたいなところあるわけです。まあ、特にその続編っていうものを匂わせず、どうやって終わるのかっていうところ僕ら注目してたんですけれども、あ、銀翼のファムも、ん?っていう感じではありました。はい、ありがとうございます。邪神ちゃんドロップキック見た、ご覧になった、ありがとう。編集長がかき氷に血液をかけるといちごシロップになって、尿をかけるとレモンシロップになるというシーンの説明をされていたのですが、全く意味が分からなくて、国語の先生の日本語が理解できなくなっちゃった、どうしようと思って確認のために視聴しました本当にそのままで度肝を抜かれましたおっしゃる通りでしょ。あと短いやつだと骸骨書店員本田さん、あ、傑作ですねこれ。踏切時間、傑作だね。お前はまだ群馬を知らない、あ、俺もう大好きこのアニメ。熱文字きっかけで視聴しました。群馬は2周しました。あと今急に思い出しましたが、恋風、あ、恋風ね、傑作。熱文字のメールきっかけで視聴しました。丁寧でいいアニメでした。以上、熱量と文字数きっかけでアニメ見てますという報告でした。うわ嬉しい。このメールも熱文字記者の方のエヴァやガンダム初見感想メールに触発されて作成しました。あのムーブメントもとても楽しかったです。なるほど。人様の面白いメールばかり聞いていたい欲求もありますが、元気のある時にまたメールなりツイートなりさせていただきます。それでは皆様ごきげんよう、ということで枯木さんありがとうございます。いや嬉しいね。なんかこういうなんかこうリスナー同士でね、なんか報告し合うみたいな感じというか、いつも楽しいメール読ませてもらってる、聞かせてもらってるんで僕も書きますみたいなね、そういうのが本当に嬉しいですね。まあ、本当に僕なんかいなきゃいいのにって思いますね。なんかこうメール読んでくれる AI とかね、あの綺麗な声の AI、 花澤香菜さん CV の AI とかいてくれたらいいのにななんて僕思うんですけれどもね。失礼いたしました。では続いて、皆さんついてきてますかね。ふつおたということで、この方はスリーコードさんからいただきました。ちょっと長いメールです。はい、ちょっとというかだいぶかな。はじめまして。はじめまして。これまでずっとサイレントリスナーを貫いてきましたが、多層編集長がメールよこせとプンプンだったのと、最近見た動画が熱文字の皆様に必ずやお伝えしなければならないほど衝撃的なものでしたので、初めてメールを送ることにしました。初めてメールを送るので簡単な自己紹介をします。まず僕はワンクールに見るアニメは平均 3,4 本程度で、アニメ好きと名乗れるほどは見ていません。それどころか 4,5 年前まではほぼアニメを見ることなどなかった34歳独身男性です。 アニメをほとんど見ることがない人間だったのですが、 YouTube で公開されている辰尾編集長と春日太一さんのトークショーや、残念ながら終了してしまったワウワウプラストのアーカイブはよく見ていました。あ、辰尾中ワウワウプラスト、これはね、国井さんもあのアニメ井戸端会議でよく出てくださっておりましたし、春日さん、辰尾、国井、まあ、あとは藤津亮太さん、池田裕子さん、まあ、こういったメンバーがね、あのアニメについて喋ってた番組です。辰尾中終わり、それらの中でガンスリンガーガールやリズと青い鳥といった作品の存在を知り、気になったので見たところ、こんなに素晴らしいアニメや漫画があったのかと、これまで見ていなかったどころか作品名すら知ることができなかったことを心底後悔し、そこからアニメに興味を持つようになりました。ありがとうございます。そのうち YouTube の関連動画の欄に熱量と文字数というタイトルの動画が並んでいることに気づき、まず YouTube で過去のアーカイブを視聴しました。それからまた時間が経ち、どうやら熱量と文字数の本編はポッドキャストらしいということに気がつき、それ以降ポッドキャストで最新のエピソードを聞くようになりました。正確には覚えていないのですが、最新エピソードを聞くようになってから3年くらい経っていると思います。ありがとうございます。申し訳ない話、僕は全てを端から端まで聞いているような熱心なリスナーではありませんが、それでも毎週更新を楽しみにしています。うわ嬉しい、ありがとうございます。いや、あの飛び飛びでも全然構いません。僕もポッドキャストね、3ヶ月に1回ぐらいしか聞かない番組とかありますけど、そういう付き合い方でいいです。はい。女子高生の無駄遣いやダンベル何キロ持てる、最近だとスライム倒して300年や過激少女など、熱文字で猛烈にプッシュされていなければ、これらの素晴らしい作品を完全にスルーしていたところでしょう。いつも必見の作品を教えてくださり本当にありがとうございます。いや、とんでもないです。ありがとうございます。さて、自己紹介はこれくらいにして本題を書きます。それは片渕素直監督の次回作についてのお話です。おお。片渕素直監督といえば、大々ヒットした2016年のこの世界の片隅にと、2019年のこの世界のさらにいくつもの片隅にの監督として、知っている方も多いかと思います。あ、もちろんね、昔の方ブラックラグーンとかね、まあブラックラグーン最近も再放送されてましたけれどもね、片渕素直監督、すごい監督です。次回作は枕の草子を原案にした平安時代の物語らしいです。公開になるのは当分先になると思いますが、次回作を作るにあたって片渕監督が枕の草子の時代、平安貴族のことについて調査して分かったことを報告、解説しているトークショーの動画がニコニコチャンネルで配信されています。有料ですが。うわぁ。この片渕監督の平安貴族講義がとにかくものすごいことになっています。へぇ。というか、枕の草子、まあ、清少納言、あのどれだけの方がご興味あるのか、わかりませんが、僕は結構清少納言も枕草子も好きですね。そうなんですよね。京都アニメーション、さっきもね、リズと青い鳥のとタイトルありましたけど、あの監督した山田直子さん、京都アニメーション、今ネットフリックスで平家物語っていうのをね配信しております。まあ、これはあのいずれ地上波の方でも出てくるんで、新前見で扱うのはそのタイミングになるかと思いますけれども、超必見ですね。また亡くなりましたけど、高田勲監督、かぐや姫の物語、まあ、やっぱりこれも平安時代でしたけれども、高田監督ね、やっぱり壇ノ浦の戦いというか、平家物語ちょっとやりたかったんじゃないかなんていう説もあったりとかもして、でもここへ来て枕をやるというね、片渕監督が、これすごいことですね。辰尾中終わり、その片渕監督の平安貴族講義がニコニコチャンネルで有料配信されていると。で、続き読みます。プロジェクターに片渕監督自らがエクセルにまとめた資料を次々と表示しながら枕草子の世界を紹介してくれているのですが、まずこの資料に圧倒されます。エクセルで平安京の詳細な居住地マップを再現して、どこに誰が住んでいたかや、鴨川、桂川の氾濫で浸水したエリアなどがとんでもない密度で書き込まれています。すげえ。それだけではありません。平安時代、 天皇に側室が何人いたか、皇后に女御と呼ばれるお月が何人いたかを天皇皇后ごとにまとめたエクセル、千人にも及ぶ平安貴族の家系図、親戚関係をまとめたエクセル、誰がいつどういった理由で死んだかをまとめたエクセル、大化の改新以降貴族の位に応じて定められた衣服の色がどう変化してきたか整理したエクセルなど、ものすごい情報量のエクセルファイルが次々と出てきます。それら資料をもとに講義をする片渕監督の語りによどみはなく、大方が頭の中に入っていることもよくわかる驚愕のトークショーです。すっげー見たくなりました。でまた枕草子の中の一節に出てくる17、8歳の少女は一体誰なのか、どこの家で起きたエピソードなのかを特定していく様はもはや歴史学者、枕草子オタクといった趣であり、この動画単体ではこの人がアニメーション監督だとは到底思えません。通説ではこう言われているが、自分は本当はこうなんじゃないかと思うと独自の解釈を披露したり、写本がゆえに途中で内容が変わってしまっているバージョン違いがこれだけあるという話があったり、あ、この人オタクだと思いました。何より片渕監督による平安貴族の解説、枕草子の解釈が非常に面白く、枕草子ってこんなに面白い話だったのかと古典文学の魅力を知ることができました。ただ枕草子そのものの自体には描かれていない解説背景も多いらしく、たとえ現代語訳であっても枕草子を読むハードルは依然として高そうです。片渕監督自らいつか現代語訳出版しようかななんて思ったりするとおっしゃっていますが、こんなに平安貴族の世界を調べて読み解いている監督が出すなら絶対に買います、読みます。この世界の片隅にを作るときに、戦前戦中の広島の街や住んでいる人のことを徹底的に調査したという話は知っていましたが、この動画を見てアニメを作るためにここまで徹底的に調べ上げるのかと衝撃を受けました。また歴史上の出来事や人物を描く場合、時代考証がどれほど大変な作業なのかということも分かりました。トークショーの動画は有料ですが本当にものすごい情報量ですし、枕草子の講義としても大変面白いので、もし興味を持たれた方はぜひご覧になってください。ちなみに企画書用のコンセプトアートがちらっと紹介されるのですが、その中に描かれている清少納言が超可愛いです。そうなんだ、教科書の中で見たあのオカメ顔がこんなに可愛くなるとは。清少納言が中宮帝子に仕えたのは27歳の時でしたが、コンセプトアートの中の青少年はティーンネイジャーに見えます。公開が何年後になるかは分かりませんが、今から本当に楽しみで、片渕監督の次回作を見るまでは何があっても死ぬわけにはいかないなと強く思うのであります。1月からテレビ放送が始まる山田直子監督の平家物語も楽しみです。放送に合わせて誰か平家物語の世界を解説してくれるトークショーをやってくれないかな。ということで、スリーコード記者ありがとうございます。いや、読み応えありましたね。この片渕監督の有料動画チャンネルをご覧になって、やっぱりね、まあ、あのアニメーションの監督さんっていうのは本当にその世界観を緻密にこう作り上げて、描かれていない描けない部分まで頭の中に入れているわけですから、まあ、本当にこう設定中みたいなところもあったりとかもします。まあ、特に時代劇とかだとそうですね。しかも片渕監督、やはりこの世界の片隅にの次に何を作るかっていう、まあ、そういったところでね、この時代ものこれを選択したということは、第二次大戦よりも前にまた遡っていく、ダイブしていく、まあ、未来ではなく過去に遡っていく、まあ、これも一つの SF っちゃ SF、まあ、そんな中でね、このように枕草子の世界を描こうという、まあ、ツイッターだとね、タラレバさんっていう結構有名なあの枕草子好きのというか清少納言大好きな方いらっしゃるんですけれどもね、まあお仕事は編集者なさってる方ですけれども、まあね、そういった方からすると、例えばまあね、その中宮帝子に可愛がられたこの、まあ清少納言、 どういった理由でね、この枕草子を書かなきゃいけなかったのか、あるいは中宮亭主というのが、まあ、ちょっとね、時の人ではなくなっていく中で、清少納言がそこに使える、今書かないと忘れ去られる存在になるみたいなことが分かっていたりとか、またそこにね、現代と同じようにコロナじゃないですけど、流行り病によってこの主人を失うということが起こったり、それによってね、こう書き残していくなんていうことがね、大事になったりっていう、まあ、本当にね、日本の古典研究者の中でもやっぱ枕草子ってもう一大ロマンなわけですよね。まあ、源氏物語も清少納言が書いた枕草子も、お二人はね、ライバル関係で あったと言われてますけれども、まあ、それでもやっぱりロマンがあるっていう中で、やっぱこういう大人が本気になってこう緻密に再現していくっていうのは本当にたまんない。まあね、カメラ入れて撮影することができない時代のものを映像化するっていうのは、これはアニメーションの仕事だと思うんでね、片渕監督の次回作ますます見たくなりました。スリーコード記者、ありがとうございます。では一回休憩です。
熱文字。
では後半に参ります。この方は今期のアニメ無色転生の感想を送りますということで、マッドウィザードと読むのかな、マッドウィザードさんからいただいております。ありがとうございます。はじめましてですね。ポッドキャストはお試しの頃からいつも楽しく聞かせてもらい、どのアニメを見るかの参考にもさせてもらっています。嬉しいね。アニメ界のお試しというポッドキャストね、昔やってたんですけれども、この熱量と文字数の前身の番組ですね。私は特に面白い話は書けないため、アニメの感想はツイッターでつぶやくか割り見てのコメントに投稿するぐらいで、ポッドキャストについてはずっと聞く戦を続けていましたが、11月7日の配信で割り見ての方に感想が多く寄せられていることから、達夫編集長が拗ねた子供のようになられており、どうにもいたたまれなくなったため、まあつまらなくてもボツにされるだけだしと開き直り、初めて筆を取ることにしました。うわ嬉しいね、ありがとうございます。今期のアニメも面白い作品や見るべき点が多々ありますが、私は無色転生のオープニングエンディングに注目しています。私はアニメ制作人がどれだけその作品に力を入れているかを示すパラメーターの一つとして、いわゆる特殊オープニングエンディングの演出内容や回数が参考になると考えています。まあなるほどね、これ、まあ、特に手間がかかるところですからね。無色転生は前話が特殊オープニングで、本編をうまく補うような内容が描かれており、エンディングに関しては各クール通して同じものですが、よくある1枚目を流すという形式ではなく、前編にわたって映像が動く手の込んだものとなっています。おっしゃる通りですね。またオープニング曲に関しては2クール目の16話ですでに4曲目となっており、エンディング曲も含めた6曲全ての作詞作曲歌唱を担当されている大原由依子さんが作品の雰囲気に合った曲を歌われています。私が知る限りでは、前話特殊オープニングのテレビアニメは他にはアリアシリーズしか思い当たりません。どちらの作品もオペットオープンエンドだけではなく、作品自体もよくできており、制作陣の作品への愛情が伝わってくる素晴らしいアニメだと思っています。そうですね。無色転生の制作会社はスタジオバインドという新興の会社であり、調べてみたところ、ホワイトフォックスとエッグファームが共同出資し、無色転生のアニメ化のために設立した会社とありました。うん、最近こういうパターンもたまにありますよね。ホワイトフォックスは、刀語り、シュタインズゲート、ヨルムンガンド、働く魔王様、ご注文はウサギですか、少女週末旅行などなどの良質な原作付きアニメを制作しており、個人的には原作信者でも十二分に納得できるアニメ化を安定して行ってくれる数少ない会社だと思っていますので、この高いクオリティにも納得でした。おっしゃる通り、もうすごい作品ですよね。 無色転生は作品の内容自体は人を選ぶところがあり、万人に勧められるとは言えないですが、アニメ制作人の作品にかける熱情の高さに関しては疑うところはないと思っています。もし異世界転生ものはもうお腹いっぱいという理由で食わず嫌いになっている方がいましたら、一度見てもらえると嬉しいです。いやー、おっしゃる通り。いやもうね、一時期やっぱり異世界もの転生ものもういいでしょうって思ってたんだけど、ここまで来るともう文化だと思うんですよね。もうこれは受け入れざるを得ないし、実際面白い作品が多い。まあ、中でも無色転生、まあよくできてる、面白くできてる。これはね、本当にちょっと異世界転生ものお腹いっぱいと思ってる人もちょっと見てもらいたいなという作品ですね。無色転生、確かにね、その作品の制作人がどれだけ力を入れてるかっていうことを示すパラメーターの一つがオープニングとエンディングで、毎回ちょっと演出変えたりとかね、してるというところは、まあ、本編以外にも力を入れてる部分がある。まあ、もちろんオープニングエンディングって全く別動態ではあるんだけれども、やっぱりね、この士気の高さを伺わせるっていう、まあ、見どころの一つでもありますからね。まあ、一方でオープニングっていうのはね、毎回同じでも飽きが来ないように作るのがオープニングだ、だから変える必要はないんだっていう、やっぱオープニング保守みたいなのも見方としてはありますし、エンディングはエンディングでしっとりね、余韻に浸らせてくれる方がいいっていう考え方もあるのはわかるんですけれども、まあ、こういうパターンもありだと。本当に勝ちに行くにはエンディングも毎回ちょっと演出変えるんだというやり方もありますよね。まあポプテピピックとかもね、エンディングちょっといつも変えて工夫してましたけれどもね、ありがとうございます。嬉しいですね、やっぱこういうメールいただくのはね。続きまして、この方は八ヶ岳の砂付近さん、ありがとうございます。お久しぶりです。いつも楽しく拝聴しています。八ヶ岳の砂付近と申します。まずは編集部の皆様、新前件お疲れ様でした。ありがとうございます。これは新前件終わった後にいただいたメールですね。今期も期待作が多い中、私的に注目だったのがルパン三世の次元の声優交代でした。そうですね、結構これはニュースにもなっておりました。今期のパート6から大塚明夫さんになるということで、エピソード0という形で小林清さんの次元の最終回が放送配信されました。このエピソード0を見たとき、私は小林さんだけではなく昔ながらのルパン三世も最終回かもしれないと危惧していました。旧車を乗り回し、銃を撃ち、タバコをふかし、アジトでは酒をラッパ飲みし、肉やジャンクフードをむさぼりながらバカ騒ぎ、そんな悪い大人の見本のようなルパンも時代の流れによってもう終わりというけれどというふうになるのではないか。次元とともにそういうシーンが多く入ったこのエピソード0はそういうメッセージ回なのではないか、そんな風に見えたのです。そして迎えたパート6エピソード1、アバンが終わりオープニング、私の危惧はオープニングで完全に払拭されました。まずはルパンの発砲から、ちゃんとワルサー P38 の特徴通り通常の銃とは逆方向にカートリッジが飛んでます。そして旧型のチンカチェントに乗るルパン、これはガソリン車は男のロマン、ルパンダンということでね、そこからタバコを加えた次元が登場、加えていた吸い殻をポイ捨てすると五右衛門が出てきて、その吸い殻を斬鉄剣で切り刻み、アジトでは藤子も含めた4人が健康なんぞ完全に無視した料理を食らい酒を飲み、他にも過去作をリスペクトしたと思われるシーン多数、こういうご時世でもルパンはルパンというメッセージにあふれたオープニングでした。酒もタバコも旧車もそれを楽しむなら良識ある健康的な大人たちに白い目で見られる覚悟が必要なつまらないご時世ですが、せめてルパン作品の中だけは今後もそれらをかっこよく描いてほしいものです。長々とした老害の垂れ流し失礼いたしました、ということで、八ヶ岳の砂付近さん、ありがとうございます。いやそうなんだよね、一見今までのルパンじゃんって誰しもが普通に受け入れてるんですけど、これ結構すごいことですからね。タバコのシーンをめぐってはね、宮崎監督ですら風立ちぬで結構批判にさらされましたしね。しかもあれは時代設定 がその現在のコンプライアンスではない、過去のあるそういう時代を描こうとしているのにということなんですよね。当然その批判する方々のご意見も理解はできるんですけれども、ルパンの中でもしそういうツッコミがあったらということはおそらく事前にスタッフさんとかも打ち合わせしたんでしょうね。しかしここは勇気を持ってやろうということで、我々にとったらやっぱりすごく何の変哲もないルパンに見える、すごいクオリティなんですけどね、自然に見えてるルパンというのがいかにこう勇気を持って頑張ってるかっていうのは伝わってきますよね。しかしこういう見方をしているのもね嬉しいことです。続きましてジャンクヘッド店の報告ということでおたかつ報告いただきました。ありがとうございます。達夫編集長、編集部の皆様ごきげんよう。デコです、デコ記者。早速ですが表参道にありますボリス雑貨店にて開催中のジャンクヘッド店を見てまいりましたのでご報告いたします。達夫中ジャンクヘッド特集というのはこのポッドキャストでもこの熱量と文字数でもやったんですけれども、ジャンクヘッドっていうとにかく面白い映画があるということでね、見に行った人たちだけでこうジャンクヘッドについて語るという回一度やりましたけれども、たった一人で作ったクレアニメですよね。でそのジャンクヘッドの展示があったということで、これはすごいんですよね。今もやってるんですけどね。辰夫中終わり。会場は決して広くはありませんが、本編の撮影に使用されたフィギュア、セットなどがたくさん展示してあり、大変に見応えがありました。主人公のバートンやサンバカ兄弟、ニコ、クノコ原体、生命の木などガラスケース越しにですが、かなり近寄って見ることができます。いくつかのシーンで使われたセットもフィギュアと合わせて展示されているので、ケーブル類が絡まっている様子や壁などの汚れ具合など細かい作り込みを見ることができました。クニーキャップことエレベーター乗務員とエレベーターも展示されていました。クニーさんって言ってましたね、そういえばね。中でも個人的に非常に興奮したのは8号浄化装置と管理人がそっくり展示してあったことです。あれか、椅子も含む。ああなるほど。前後左右あらゆる角度から舐め回すように見てまいりました。会場にいる間すごい、やばい、信じられないしか言ってなかったように思います。ああそうっすね、これはすごいな。なんとジャンクヘッド店は入場料無料。あの世界観やセットのディテールにしびれた方にはぜひ見ていただきたい展示です。しかもオークション形式ですが、一部のセットやフィギュアは購入できるそうです。私がそそのかしたので同行した友人はエレベーター乗務員に入札いたしました。だってすごっ。いささか雑ではありますが、展示を見た後の熱が冷めやらぬうちにご報告したくメールを送りました次第です。ジャンクヘッド展は表参道のボリス雑貨店にて開催中。会期は12月26日日曜日まで。前述しましたが入場料は無料です。場合によっては入場制限をすることもあるようです。詳細はボリス雑貨店公式サイトでご確認いただくと良いと思います。ということで、ボリスはカタカナですね。で雑貨店は漢字、ボリス雑貨店というところで、やっています。12月26日までまだありますね。これいけるじゃん、すごいね。これちょっと行かないといけないね。デコ記者ありがとうございます。いやーすごい、サンバカ兄弟あるんだ、すげえ嬉しいな、なんか見たいな。では続きまして、北海道在住のゴルゴス記者ありがとうございます。面白くもなんともない打文ですが、アニメ語りをできる仲間がいない孤独なおじさんの独り言と思ってご勘弁ください。急に寂しい入り方ですね、すみません。私はアニメ好きですが、声優さんにはあまり興味がなく、ライブや舞台、YouTube の番組などにもほとんど関心がありませんでした。むしろ敬遠していたと言った方がいいかもしれません。2020年秋にアニメアサルトリリーブーケが始まりファンになりましたが、途中で挟まれた声優さんたちによる特別会は見ていられませんでした。 リアルな女性がアニメキャラと同じ格好、同じ髪型をしていても、どうしても違和感を覚えていたのです。アニメ終了後、TBS ラジオでラジオガーデンというアサルトリリーのラジオが始まり、レギュラーのお二人が楓さん、ミリアムという好きなキャラクターの声優さんだったこともあり、ラジオで聞くようになりました。ラジコで聞くようになりました。声だけであれば、キャラとの違和感もなく安心して聞くことができ、毎週の放送を心待ちにするようになり、ゲストとして登場する他のキャラクターの声優さんたちのおしゃべりも楽しめるようになっていました。また可愛い女の子の一瞬を文章で切り取る心のシャッターチャンスというコーナーでは、楓さん役である伊沢美香子さんのたっとみ、とうとみが暴走して高校生の投稿者に対して辛辣なダメ出しをするというありえないことが起こり、そんな破天荒な伊沢さんのファンになっていました。ラジオはワンクールで終了しましたが、その後もネットラジオとして継続し、私の投稿にもありがたいダメ出しをいただき、 YouTube で過去回を何度も聞き返すようになり、そのうち別のキャラの声優さんがやっている番組も見るようになりました。ズブズブじゃん。その頃にはかつては見ていられなかった特別回も楽しめるようになっていました。自分の中で声優さんのビジュアルとアニメキャラが一致し、声優さん同士の関係性も少しずつ理解することで、当初の違和感が解消されていったのだと思います。ライブの映像を見た時には自分でも驚いたのですが、彼女たちが歌っている姿に感動して涙を流したほどです。すっげえズブズブ。この人嬉しい、面白い。ライブの映像を見た時には自分でも驚いたのですが、彼女たちが歌っている姿に感動して涙を流したほどです。また舞台のブルーレイを見るとアニメとは違った迫力があり、彼女たちが懸命に演技や盾をする姿にかけがえのない尊さ、美しさを感じました。そして11月6日、立川で行われたライブに参加。初めてペンライトを購入して、事前に振り方や色の切り替えタイミングをみっちり練習。発声なし、完全着席での応援でしたが、リリーたちの歌声に合わせて2本のペンライトをブンブン振り回してきました。もう立派だよこの人、ご立派。興奮冷めやらぬ中、ついに楓さんのドールを迎え、いい年したおじさんがドールショップに足を踏み入れていいものかとの躊躇はありましたが、池袋のアゾンに行くと結構男性客も多く、ウェルカムな雰囲気で安心できました。今後もアサルトリリーはドール、ライブ、舞台、ゲームなど様々な展開があるようですが、私の目下の心配事はどんどん増えていくグッズです。現在単身赴任中で嫁の目が届かないため好き勝手していますが、将来自宅に戻った時にはこのグッズの山をどうするのか、特にドールはどうしたら良いのか、今から頭を悩ませています。ということで、北海道在住ゴルゴス記者、ありがとうございます。うわーすごいね。なんか最初全然声優さんに興味ないっていうところから、なんかゴルゴスさんの成長物語に立ち会ったというかね、なんか人生の貴重な一瞬を見せてもらったな。うん、心のシャッターチャンスだったよそれこそ。いや、なんかオタクの活動の楽しさっていうか、そこの初期衝動の面白さっていうのを本当になんかこうひしひしとこう感じましたね。名文だと思います。しかしドールはどうするかね。アサルトリリーでしょ。これ奥さんはどれくらいアニメや漫画に興味があるんでしょうか、ちょっとわからないですけれどもね。まあご無事を祈ります。続きまして、レタス記者よりいただきました。ありがとうございます。ごきげんよう、レタスです。先日は小説家の一穂道先生についてのメールを読んでいただきありがとうございます。あのメールを書いた後、短編集スモールワールズは直木賞候補にノミネートされたという後日談がありました。ああそうでした、そうでした。うん、惜しくも受賞とはなりませんでしたが、自分が良いと思ったものがひいき目でなく他人の目から見ても良いと評価されるのは嬉しいことなんだなと思えた出来事でした。さて、前回のメールで最後に私の推しを知ってほしいという一文を添えましたが、オタクが周囲に布教活動をするときは大抵他者の新鮮な感想を鼻から吸いたいが動機になると思っています。 私はいつだって相馬栄の他者評価を聞きたい。これは達夫中、これはですね、あの伊調光先生のイエスかノーか半分かの、まあ、登場人物の名前です。相馬栄、ありがとうございます。達夫中終わり。あの横暴で人格が破綻していて、だけど作り出すものはどうしたって見るものを引きつけ、才能を妬まれ、無自覚な天才ゆえに他人にも自分と同じレベルを要求し、もうついていけないと周りの人間から離れていかれる相馬栄のことをどう捉えるのか、100人100通りの感想を吸いたい。面白いですね。聞きたいじゃなくて吸うっていう表現がなんか不女子っぽいですね。ですが何に対してもそう思うわけではありません。むしろアニメーションを見るときは作品と私の蜜月を楽しみたいと思っていますし、 SNS でバズっている考察があろうが、神絵師の解釈が界隈の共通認識になってしまっているようが関係ない。考察は有識者に任せたなんて言いたくない。自分だけの鑑賞体験を大切にしていきたいですよね。インターネットにズブズブなのでバランスが難しいところですが、長くなりましたのでこの辺で失礼いたします。ということでレタス記者ありがとうございます。いや、わかるんだよ。なんか全員の解釈知りたいんだよ。同人誌も全部読みたいんだよ。なんだけど、まあ基本的には私と作品であって、それをね、同じ作品を見てリアクションしてる人がどう思ってるのかなんていうのを別に聞かなくてもいい情報だって割り切ることもできる、だけどもまあちょっと気になるっていうところはすごくよくわかりますね。ありがとうございます。伊調光先生のね、イエスかノーか半分かね、これ素晴らしいですね。もうちょいいけるかな。これはねちょっとだいぶ前の、作品なんですけれども、ネットフリックス配信の長編アニメ泣きたい私は猫かぶるについてということでメールいただきました。ジョイナス記者よりいただきました。ありがとうございます。辰夫さん、国さん、日賀さん、熱文字スタッフの皆さん、こんにちは。すいません、今日私だけです、ごめんなさい。いつも熱文字の配信楽しく聞いております。ありがとうございます。劇場公開の映画はコロナウイルスの影響で公開延期された作品が多くありましたが、最近では映画館でも見られる体制が整いつつあると思います。そんな中、今回は劇場公開を予定していたもののネットフリックスでの配信となったアニメ映画泣きたい私は猫をかぶるについて思ったことをメールしました。作品を簡単に紹介すると、複雑な家庭環境に悩みながら人前では明るく振る舞う中学2年生の女の子、佐々木美代、あだ名はムゲが、夏祭りの夜に猫の姿をしたお面屋から、かぶると猫に変身できるお面を受け取ったことをきっかけに、学校では冷たくされるが思いを寄せるクラスメート日の出健人と猫になった状態で出会い、お互いに大切な存在になる。最初は人間であることが前提だったけど、人間としての自分と猫の時の自分の境界が揺らいでいき、ある日決定的な事態が起こる。ムゲはどう選択し、どのような結末を迎えるのか、日の出との関係はどうなるのかといった内容です。制作したのは一昨年劇場公開されたペンギンハイウェイでも話題になったスタジオコロリド。監督は佐藤純一さんと柴山智孝さん、脚本は岡田真理さんが担当しています。うわ、すげえな。結構豪華だな。結構というか国内最高じゃん。テレビで流れていた CM から気になってみようとも思ったのですが、見終えた時には見てよかったと素直に思いました。最初は半然としない物語も展開するとともに、見ている側にもそういうことだったのかと登場人物たちの抱える痛みに気づき、納得する構成で、抱える悩みに、気づきや納得する構成で、家族といる時、友達といる時、仕事や SNS 上といろいろな自分を使い分けている現代人にとって、タイトルにもある通り猫をかぶるというのは共感される。等身大の悩みを扱ったテーマだと思います。また悩みを猫に変身したことで、周囲の人たちの普段は気づかない見ようとしなかった気持ちを理解できるようになるというのも自然に流れられる成長の流れだと思います。自然に感じられる成長の流れだと思います。 幸か不幸かこうした状況により感想を書こうと思えた作品に出会えたことは自分にとって良かったことなのかもしれません。2020年下半期は劇場公開が再開されて楽しみになっていた作品が多くあるので、無事見られることを楽しみにしています。熱文字編集部の皆様が注目している作品も伺いたいです、ということで、こちらはジョイナス記者ありがとうございます。そっかそっかそっか、自分が変わっちゃったっていうパターンもあるんだね。いや面白いですね。いやーなんか熱文字リスナーからのメールは濃いね。本当に情報もたくさんだし、全くついていけない人はついていけないかと思うんですけれども、説明もなかったりとかで、文章が長かったりとかね、読み仮名振り仮名がないとかね、まあいろんな難しさはあるんだけど、でも嬉しい、嬉しいです。このようにまあちょっとね、人に言うにははばかられる、そしてある程度分量を食うっていうもので、どこかなんか言いたい、でも言いたいっていうね、この今読んだ方のように初期衝動でね、あなんかこれちょっとだけ共有したいなとか、いやいやあの放送でこう言ってたけどこういう考え方もあるぜみたいな、そういうのでもメールいただければと思います。すべてのメールの宛先は熱文字 @gmail.com までです。今月ね、12月の20日 YouTube にて、まあ、夜ですけど遅い時間にね、私サンキュー達夫と黒柳の2人による婦女子最高会議 YouTube 生配信版のドリームダディ、ゲームのドリームダディに挑戦します。まあ、もしよかったらアーカイブでもいいんで見ていただくか、生配信、まあ、その頃にはスーパーチャーもできるようになってると思います。まあ、なのでぜひご協力いただいて、ちょっとでも応援していただけるとね、みんなの交通費とかも払えるんで、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。さ あそれではね、メール特集ということで、長いメール、よかったら熱文字@gmail まで送ってくださいね。本日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。それではまた来週水曜日。You need